おはようございます、先週は後藤先生をお招きしての特別集会を行いました。で、礼拝遊拝と先生に語っていただいて、コーヒーアワーで、みどり先生に語っていただきましたけども、その時自分自身が私自身がすごく印象的だったのは、先生の御言葉というよりもその後に集まった一人一人に証しをしていただいて、でその中で特にですね、親と子への信仰継承というテーマでしたので、親として子供にどう信仰を継承していくか、その証しをしていただきまして、やはり子供たちがですね、特に信仰から離れているという時にですね、本当にそこには祈りしかないというそういう証しをされた人たちの言葉がすごく私自身印象に残りました。いろいろ聞けて、とても良かったなと思っております。で、今日のところはですね、そういうことも関係をしてきます。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、主を礼拝する時を与えてくださいまして、本当にありがとうございます。私たちはイエス様の十字架の死とまた復活により救いを与えられ、今この場に主を礼拝するために集っております。どうぞ私たち一人一人の心を神様導いてください。御言葉によってどうぞ私たちを導き、今必要な本当に信仰の糧としてくださいますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。2章のまず1節、こういうわけでと書いてあります。こういうわけで私たちは聞いたことをますますしっかりと心に留め、押し流されないようにしなければなりません。聞いたこと、つまり福音ですね、福音をしっかりと心に留めて押し流されないようにしなければなりません。でもそうなるための最初にこういうわけでというのがあります。こういうわけで私たちは福音をしっかり心に留めて押し流されないようにしなければなりません。じゃあこういうわけでというのはどういうわけなのかということですね。で、一章を見ますと、一章にですね、一章の三節に、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。御子は罪の清めを成し遂げ、意図高きところで大いなる方の右の座に着かれました。ということですね。それがこういうわけでということです。つまり御子イエス・キリストは神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れというのは、まさに神様としての栄光に輝いておられるということです。で、それが表されていくのが高い山に登っての体が変わっていったという記事があります。そこが本当の神様の、神としての栄光を表されたところだと思います。で、神の本質の完全な現れとあります。つまり神様として現れた、神様の本質、神様そのものだということです。で、私たちは神様ってどういう方ですかって言ったときに、それはイエス様を見ればいいということです。イエス様の言われた言葉、されたこと、それを見れば神様ってどういうお方かっていうのがわかるということですね。そしてそういうお方なのに、そして万物を創造され保っておられる、そういうお方であるにもかかわらず、罪の清めを成し遂げ、つまり私たちのために十字架にかかって死んでくださった、そういうですね、全てを作って、だからといって私が全部作ったんだからお前たちはいいことを聞けとかですね、そういう力で押さえつけられる神様ではなくて、そういう神、そういう万物を作られ神様そのものなのに、それでも私たちの罪のためにご自分を低くされて 十字架にかかってくださった、そういう方です、ということを言っていくわけですね。そういうわけで、ということです。二章の一節の。こういうわけで。こういうわけだから、そういうイエス様が、イエス様の素晴らしさを私たちは聞いたわけですね。聞いたんですね。で、それは、そういう神様であり、イエス様はそういうことをされた方だっていうのを、私たちは、今の私たちは聖書を通して知ることができるわけです。聞くことができるわけです。だからこの聞いたこと、この福音を、ますますしっかりと心に留めてってことですね。押し流されないようにしなければなりませんと言ってるわけです。で、このヘブル書っていうのは、ユダヤ人でありながら、イエス様を信じた人たち。ところがイエス様を信じたんだけれども、ユダヤ人たちの迫害にあって、信仰から離れようとしていった。そういう人たちに対して書かれているものだということです。だから、押し流されないようにっていうことを言っていくわけですね。ですね、以前、2013年ですね。2013年に、覚えてますかね、こういう事故があったのが、イタリアの豪華客船のですね、コスタ・コンコルディアという船が座礁して、多くの人が死んだという、そういう事故を覚えてますか？その原因がですね、乗客の人たちを船長が楽しんでもらおうと思って、ちゃんと航路があるわけですね。ここをこう行きなさいっていうの。それを外れて、陸側にこう寄っていったんですよ。乗っている人たちに楽しんでもらおうということで、航路を外れて、陸の方に、あれ何だったかね、陸に知り合い方がわかりませんけども、なんかとにかく陸の方に行ったんですね。そしたら、座礁してしまって、船が沈没して、たくさんの人が死んだという。そういう事件がありました。つまり船っていうのはちゃんと航路があるわけですよ。ここをこう行きなさいっていうのが。でも、もっとみんなに楽しんでもらおう。外れていくと、浅瀬に乗り上げて座礁してしまった。聖書の言葉にはですね、聖書の言葉には、テモテの手紙の第一の一章の9節に、ある人たちは、健全な良心を捨てて信仰の破線に遭いました。その中にはヒメナイとアレクサンドロがいます。私は神を冒涜してはならないことを学ばせるため彼らをサタンに引き渡しました、という言葉があります。ある人たちは健全な良心を捨てて信仰の破線に遭いました。つまりこの信仰を捨てていくと信仰もこう座礁してしまう。私たちの信仰も座礁してしまうわけですね。信仰を捨てていくと。で、なぜ信仰を捨てていくのか、なぜかなっていうことがすごくあります。このヘブル書の場合は、迫害が怖い、迫害されていく、その恐怖ということでこう離れていくわけですけれども、私たちの場合考えたときに、信仰を捨てていくっていうとき、どういうときに信仰を捨てていくのかなということを考えます。やっぱり一番は、この世。この世の方に行ってしまう。そしてまた、仕事が忙しい、学校が忙しいということで、教会に来なくなってしまう。ね、だからよく、子供は中学生になったときに、教会に行かなくなるとかですね。女の人は結婚の問題とかですね、いろんな問題があって信仰から離れてしまうということがあるわけです。ですから信仰を守るっていうことは大切なんですけども、大変なことでもあるわけですね。信仰を守り通すっていうことは、でなぜ信仰から離れていくのかなと思ったときに、ここに押し流されないようにというふうに書いてますけども、ここに書いてあるのはですね、しっかりと心に留めって言葉があるんですよ。聖書の言葉を聞いたことをますますしっかりと心に留めなさいと書いてあるんですね。 っかりと心に留めないときに押し流されてしまう、信仰が外れてしまうということがあります。ルカの福音書にこういう言葉があるんですね。ですから聞き方に注意しなさいっていう言葉があります。聞き方に注意しなさい、ルカの8章18節にあります。どういう聞き方をしているのか、聖書を読んでてもパリサイ人とかいう人たちは聞いてるんですよ。しっかり聞いてるんですよ。イエス様の言ったことを聞いてます。ところが聞いてるのに信仰全く入ってこない。聞いてないから信仰に入ってこないわけではないんです。聞いているのに信じないんですね。これだけ聞いているのに。だからすごく思うのはパリサイ人の人たちでこうイエス様についいつもこう突っかかっていく人たち、反対している人たちというのは結構イエス様の話を聞いてるんですね。イエス様の話を聞いていながらでも信じていけない。聞く、まず聞くってことが大切なんですけども、聞いてどうするかってことがまた問題だと思います。聞くけどもじゃあ聞いてどうするかっていうことですね。マタイの7章をちょっと開けていただきますと、マタイの7章の24節から有名なところですけども、マタイの7章の24節にからですね。ですから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでした。ここで言われているのは岩の上に自分の家を建てた賢い人、砂の上に自分の家を建てた愚かな人、この二つに分かれていきます。じゃあ賢い人と愚かな人の違いは何かっていうと、聞いて行うかどうかです。聞くんですね。愚かな人も聞いてるんです。賢い人も愚かな人もイエス様の言葉を聞いてるんです。聞いてないわけじゃないんですよ。イエス様の言葉は聞いてないわけじゃないんです。聞いてるんです。聞いてそれを行おうとするかどうかということです。それが賢いか愚か、霊的に信仰的に言って賢い人か愚かな人かですね。イエス様の言葉を聞いてじゃあそのように行っていこうとするか、あ聞いてもああ別にそんなことはというふうに行おうとしないか。イエス様が言われた一番の戒めって何かっていうと、互いに愛し合いなさいです。互いに愛し合いなさいですね。で、律法の中で一番大切なものは何ですかと聞きますですね。律法の中でイエス様が一番大切なことは何ですかって言ったときに、このマタイの22章に、マタイの22章の36節から見てみますと、マタイの22章の36節から、先生、律法の中でどの戒めが一番重要ですか？イエスは彼に言われた。 あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。この二つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのです。ということを言われたんですね。イエス様にとって大切なことは神を愛し、それと同じように隣人を愛するということを言われていくわけですね。今統一教会のことがすごく問題になってきておりますですね。で、私以前統一教会の人が政治に介入したっていうことで性教育についてこうやってたことをこれはダメだと言ってなんかそれが取り上げられていったっていうなんかそういうニュースを聞いたことがありました、ね、で、まあ今の現代の性教育っていうのを考えたときに性教育って何だろうなというふうに思います。子供になんかそういうですね、そういうことを教えていく、避妊のやり方を教えていくということがあるんですけども、聖書で性教育というものを聖書から見ると最初にどこから入るべきかっていうとここなんですよ。ここなんです。神様を愛するということ、そして隣人を愛するというところから入っていかないと本当の性教育はできないと思います。神様はどう言っているのか、性というものを神様はどう言っているのかっていうところからいかないといけないわけですね。で、神様が男と女の人を作られた、結婚していくっていうところが、本当に大切なところで、神様はその二人を本当に一つにしていくわけです。で、神様のもとで二人が結ばれていく。で、性というものをどういくかというと、聖書ははっきり言うと、性というものは結婚した者同士がするものであって、結婚する以前やるのは、これは姦淫です。ということをはっきりと言ってきます。で、その問題をですね、神様との関係で見るとそこにありますけど、隣人を愛するという問題で見ていくと、本当に相手の人のパートナーの人を心から愛していく、本当にこの愛していくというその心から話していかないと、ただその行為そのものばかりをこう目に行ってきますけども、そうじゃなくて問題は心ですよね。心からいかないと本当にその人を愛している、愛しているならば結婚前にそういう行為はしないはずなんですよ。その人を本当に愛しているならば、なぜならば神様がそう言われている、そして私はあなたを結婚まで大切にしますというのが本当の性教育だと思います。そこから入っていくものだと思うんですね。ところが現代はこの世は何でもいいから好きになったらやって好きになったらいいんだ、何でもやりたいようにやればいいんだっていう、そういう風潮があります。でもそれは完全な間違いですよね。クリスチャンとしてそんな意見に同調していったらとんでもないことになるわけです。私たちはクリスチャンとしてそれは違うっていうことをはっきり言わないといけないと思うんです。性というものは結婚した者同士がするものであって、本当にその人を愛している、愛してますか、ただ自分の欲望の対象ではなくて、お互いが互いに愛し合うことによって、また主を愛することによって、主の前に私たちは結婚まで本当にお互いを大切にしていきましょうという、これが聖書が言っているものだと思いますですね。そういうふうにしていくと、私たちは何が一番大切なのか、神様を愛する、隣人を愛するということがどういうことなのかということを、本当にいろんな場面でそれは考えていかなければいけないんだと思います、ね、だから聞いて行うっていうのはそういうことなんだと思います。聖書の言葉を聞いて行うっていうことは、私たちは今神様の言われている言葉に私はどう従おうとしていくのか、どのように今向かっていくのかっていうことを私たちは考えていかなければいけないんだと思います。それを考えないで、世の中がそうだから、この世がそうやってるから私もやっていいというのは大きな間違いだと思います。それがやはり私たちが神様の前に向かうということだと思います。 ですから聞いて行うっていうのは、聖書の言葉を聞いていろんな場面に適応していって、私は今この時どうすればいいんだろうかっていう適応していく、それが行うっていうことであって、聞いても、あ、別にそれはそれ、まあ聖書はそう言ってるけどもとかね、私は違うっていうのは、それが愚かな人なんですね。だから霊的に賢い人っていうのは、聖書の御言葉に自分を当てはめてどう従っていくべきだろうかとやっぱり考えていくんだと思います。でもそうするとですね、ヨハネの8章にあります罪のないものがまずこの女の人に石をぶつけなさいということになってくるわけですよ。じゃあみんながみんな、じゃあそうやってるかっていうと、そこにはやはり大きな罪、やっぱりその自分たちにはどうしてもできないいろんなことが出てくるわけですね。ですからもしもじゃない、私が今言ったようなことじゃないといけないって言った時に、どうしてもやっぱり罪を犯した人はもうダメなのか、そうではないわけですね。そういう人たちはやはり神様の前に祈って悔い改めていくっていうことが大事です。やはりこれは罪なんだ、私たちがやったことはこれは罪なんだっていうことの上に、神様の前に悔い改めて許しを請う、そこまでが行うっていうことになってくると思います。御言葉を聞いて行って、聞いて行うですね。じゃあ私は今罪を犯した場合、ただそれだけ、そういう問題だけではなくて、いろんな問題において私が罪を犯した場合どうしたらいいんだろうか、聖書ははっきり言うとそういう場合のことを言っているわけですよ。だから十戒が、神様がですね、十戒というものを決められたんですね。ちょっと出エジプト記の20章を見ていきますと、出エジプト記の20章に十戒が書いてあります。十戒が書いてあります。3節に、あなたには私以外に他の神があってはならない。で、4節に、あなたは自分のために偶像を作ってはならないとあります。7節には、あなたはあなたの神主の名をみだりに口にしてはならないとあります。8節には、安息日を覚えてこれを聖なるものとせよとあります。12節に、あなたの父と母を敬え。13節に、殺してはならない。14節に、姦淫してはならない。15節に、盗んではならない。16節、あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない。17節、あなたの隣人の家を欲してはならない。という10の戒めがあるわけですね。で、この中で一番の問題はやっぱり17節の欲してはならない。心の問題になってくるわけです。家を、隣人の家を取ってはならないとか言ってないんですよ。欲してはならない。欲しがってはならない。つまり、与えられているもので満足しなさいですよね。でも私たちはやはり欲しいという思いが出てきてしまう。でもやはりその神様が与えてくださったもので満足できないときに、次にこうしたい、次にこうしたい、次にこうしたいっていうですね、本当に大きな問題が出てきます。でも神様はこの十戒を言ったときにですね、これを守ればあなた方は天国に行けると言ったんですよ。全部守れば。で、ただし、一回でもこれを犯してはならないという。でも、さっきも言いましたように、守れる人はいないわけです。守れる人はいないわけです。さっきの性教育の問題もありましたけども、ヨハネの8章であるように、誰も石を投げられなかったということは、イエス様はもっと心の中で情欲を抱いて女の人を見た者はもうすでに心で勧誘しているって言ってるわけですね。じゃあ一体誰が守れるのかですね。だから立法というのは救いの道を示すんではなくて、私たちは罪人だっていうことを教えてるっていうことです。あなたもできない、私もできない、私はこれを守ろうとしたけどできなかった。そうなんです。立法が与えられたっていうのはどういう意味かというと、これは罪ですよっていうことを教えるために与えられています。私たちはインドネシアに行った宣教師の人が言ってましたけども、物をそこにあった時にそれを盗みますね。私たちは誰が悪いかしたら盗んだ人が悪いと思うんです。でも国が違ったら置いた人が悪いんです。 くなるわけですね。考え方全然違ってくるわけですよ。だから私たち人によってはいろんな考え方があるわけです。でも立法というのはこれは罪ですってことを教えたんです。盗んでもいいじゃないか、置いてあの人置いてるから。でも立法は盗んだらそれは罪ですよってことを教えてきます。人を殺したら罪ですよ。勧誘したらそれは罪ですよ。嘘を言っても罪ですよ。隣人の家のものが、あ、欲しいなと思ったら、それも罪ですよって言ったわけですよ。そしたら、立法というのは、私たちに、罪は何か、罪とはこういうことだって教えたわけです。それと同時に、あなた方はみんな罪人ですと教えたんですね。で、この20章の、24節。そこで何を作れと言ってるか、祭壇なんですよ。祭壇。祭壇は何をするところかっていうと、動物を殺すところです。神様に捧げるところです。つまり、私の罪が、私は律法が守れない。だからこそ、あなたはその律法が守れない罪の心を、動物にそれを全部委ねて、動物を殺して神様に捧げなさい。だから神様は律法を与えた時点で人は守れないということが全部分かっています。そして律法は人を罪人だと示すだけなんです。でもその律法を与えた神様は同時に逃れる道も備えてくださったわけです。それがイエス様の十字架です。ね、もう一回ヘブル書の2章に戻りますけれども、このような素晴らしい福音を聞いたわけです。私たちは、私たちが自分で守れない、でもそれをイエス様は十字架に代わって死んでくださいました。だから2章の1節にあるこういうわけで、私たちは聞いたこと、これが福音を聞いたんですよ。私たちは自分でやることは、旧約にあるような律法を守ることはできない、でもその代わりに私たちの救い主イエスキリストが十字架に代わって死んでくださったんです。で、そのイエス様が言われたことを私たちは聞くだけではなくて、それを今度は行っていこうということです。じゃあその行いって何かっていうと、さっきのイエス様の言われた戒めですね。互いに愛し合っていくということをできるように、主よ私にその力を与えてくださいとこう祈りながら、できない、あ、ダメだった、ダメだった、ダメだったという失敗を繰り返しながらも、それをやっていく。祈っていく、求めていくということが大切なんだと思います。なぜならば、守っていかないと処罰があるということです。ね、この2章のですね、1節から4節、今日は素晴らしい福音と題しましたけども、もう一つテーマをつけるならば、警告なんです。これ警告なんです。2章の2節に、御使いたちを通して語られた御言葉に効力があり、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたのなら、こんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、私たちはどうして処罰を逃れることができるでしょう。これはもちろん救いについてです。救いについて処罰は免れないと言っています。つまりイエス様の救いが示されているのに、それを受け入れない、それを信じない者には処罰があるということを言っています。で、私たちに対してもそうなんだと思います。私たちもイエス様を信じて救われたならば天国に行けるんですけれども、でもさっき言ったようにですね、テモテの第一の手紙の一章に九節にあります、健全な良心を捨てて信仰の破線に遭いましたとあるんですよ。で、マタイの18章にですね、処罰という点で、じゃあ私たちもイエス様信じたからそれでいいのかっていうと、そうではなくて、信じた者としてやはり私たちは兄弟姉妹を愛し合い、教会の中で主に仕えていくことが大切なんですけども、でもやはりそこでやはり罪を犯す人が出てくる。で、18章の15節から読んでいきますと、 またもしあなたの兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで指摘しなさい。その人があなたの言うことを聞き入れるなら、あなたは自分の兄弟を得たことになります。もし聞き入れないなら、他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。二人または三人の証人の証言によって、すべてのことが立証されるようにするためです。それでもなお言うことを聞き入れないなら、教会に伝えなさい。教会の言うことさえも聞き入れないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさいって言ってるんですね。これ3段階あります。罪を犯した場合に、2人だけでまず指摘しなさい。でもそれがダメなら、兄弟、他に1人か2人一緒に連れて行って、あなたのやってることはこれは罪ですよと言いなさい。でもそれでもダメなら教会に言いなさい。で、教会の言うことさえ聞かないならば、つまりこれは、異邦人か主税人のように扱いなさいっていうのは、さっきのテモテの手紙にはですね、彼らをサタンに引き渡しましたっていう言葉があるんですけども、要するにこのように教会の外に出しなさい、イエス様を信じる前の状態にしなさいっていうことです。それは除名なんですね。教会を除名しなさいっていう、そういう処罰がやっぱりあります。やはり教会っていうのは一つの秩序を持ってやってるところで、もしここにこの私たちの信仰とは違う教えを持ってきて、いやこっちがいいんだとかですね、教会を混乱させたりする人がいたら、やはり処罰として出していかないといけない。ただですね、教会から除名する、出していくっていうのはどういう意味があるかというと、今のマタイの18章の17節に、彼を異邦人か主税人のように扱いなさいと言ってるんですよ。異邦人か主税人っていうのは、イエス様が常に一緒にいた人たちなんですよ。ですね。だから、ここに書かれているのは、ただ悪いことしたから除名しなさい、出しなさい、処罰しなさいというだけじゃなくて、15節の最後に、あなたの言うことを聞き入れるなら、あなたは自分の兄弟を得たことになりますと言っています。この処罰というのは、除名というのを通して、出た人が悔い改めて、また教会に立ち返ってほしいという望みを持っての処罰です。ただ、悪いことしてからもう出てってくださいではなくて、彼らがまた戻ってきてほしいという意味での処罰です。つまり福音、イエス様の教えというのは、イエス様を信じてもやはり押し流されていく人がいるわけですよ。このヘブル人の聞いている人たちのように、教会をもう捨てよう、信仰を捨てようという人がいるわけです。でもそういう人たちに対していろんな処罰があったとしても、究極の目的は何か、彼らが戻ってきてほしいということ、気づいてほしいということです。イエス様が異邦人と主税人たちと一緒にいたように、彼らが悔い改めてほしいということです。だからこの押し流されないように、押し流されたとしても、信仰を捨てていったとしても、戻ってきてほしいという願いがあるわけですよ。だからイエス様の救いっていうのは、私たちがね、判断するべきものでもないんですよ。この人ダメ、この人いいっていう、それは人の判断、神様の判断ではないですね。私は今度のコロナで呼ぼうとしたけど呼べなかった先生が、どうでしたかね、どうでしたっけ、すいません、静岡県の、すいません、ちょっと先生がいたんですけども、すいません、ちょっと名前と忘れしました。その先生がですね、まあ静岡県の方で今伝道されてるんですけども、その先生の証を聞くと、牧師の息子なんですよ。でも彼は今日信仰捨てるんですね。で、信仰捨ててずっと放蕩してたんですよ。放蕩しててある時戻ってきたんです。で、やはりその人はですね、もう教会を捨てたみたいに見えたわけですよ。で、もちろんそこに牧師であるお父さんの祈りがあったと思います。教会の祈りがあったと思います。で、そうやって祈っていった時に、その人は戻ってきたんですよ。 戻ってきて、信仰を戻すだけではなくて牧師にまでなっていったんです。だから聖書で言っている神様の愛というのは希望のある愛であって、人がたとえ押し流されていったとしてもそこで処罰を受ける、まさに教会を捨てるということも一つの処罰ですよね。信仰から離れるということも一つの処罰です。でもそうやっていったとしても神様は絶対に離さない、いつかその人が戻ってこれるように、でそこにやっぱり希望があるんだと思います。私たちが勝手にいろんなことを考えてもそうはならない、でもそうではないということですね。今の祈祷会でルカの福音書の18章19章をやってたんですけども、先週ルカの19章 あのザーカイの話をしたんですよ。でルカの19章にザーカイっていう人が出てくるんですけども、ザーカイはイエス様を見ようとして木の上に登りますけども、その熱心さがあったから彼は救われたんではないんですね。彼が救われた理由はただ一つです。イエス様の方から来てくださった、その言葉のイエス様の言葉の中にね、あの皆さんザーカイの話よく知ってると思うんですけども、今日あなたの家に泊まることにしているからっていう言葉あります。イエス様がですねザーカイに向かって今日あなたの家に泊まることにしているから。でもその言葉の本当の意味はですね、直訳は私はあなたの家に泊まらなければならないなんです。つまりもうイエス様の方からザーカイの方に行ってくださった。救いっていうのは何かっていうと、私たちから求めて私たちの熱心さ勉強によって救われるものではないんです。あのエゼキエル書を読むと、神様の救いって何かっていうと、神様っていうのは羊飼いとしてね、失われた羊を探し求めて探し求めて、そして探してやっとその羊を連れて帰るっていう言葉が出てきます。だから神様の救いっていうのは、私たちが神様と言ったんではなくて、もう神様のもとから離れていった私たちを神様の側が探して探して得たんです。だからですね、私たちは ある人がね、こんな人いました。私は聖書が全部分かったら信じるっていう人がいました。それは無理です、それは無理です。全て私が信仰を持てるようないい人になったら信じますとか、だから私の人間の側の努力じゃないんですよね。人間の側がこうしたい、こうしてこうしたから、私はこうしたから救われるっていうものではないんですよ。そうじゃない場合にもイエス様の方から来てくださっているということです。もうイエス様の方から来てくださって私たちに救いを与えてください。そういうお方であります。ですからそういうお方なのでね、信仰を持った私たちがたとえイエス様のもとから押し流されて出て行ったとしても主は離さない。その人たちをまた連れ戻してくださる。また今教会からね除名されたとしても、そこにあるのは何か、帰ってほしいという願いがあるという、そこに神様の本当に大きな愛があるんだと思います。だからこそ私たちは神様のイエス様の言われた言葉を聞くだけじゃなくて、行っていこう、それを行っていく、どのように私はしたらいいんだろうかということをこう信じているからこそですよ。信じたからこそですよ。行ったから信じれるんじゃないんですよ。信じて救われたからこそ、今度は私はイエス様の言葉にどう従っていこうか、どう行っていこうかということが大切になってくると思います。行ったら信じるんじゃないんですね。信じたからどう行ったということです。ぜひそういうことを覚えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。